ルポ、貧困大国アメリカ、堤美加、岩波新書、1112、岩波書店。本文中の肩書きは、基本的に取材当時のものである。為替相場は、取材時に一番近い1ドル110円に統一した。プロローグ。2007年7月のカリフォルニア。うだるような暑さの中、マリオ・フェルナンデスは最後の荷物を車のトランクに詰め込んだ。妻のマリアは方針したように、差し押さえ物件、フォークロージャーの札をつけられた家の前に立ちすくんでいる。銀行の差し押さえ率が全米一であるここストックトンの町では、この一月だけでこれと同じ札が30件の家に付けられた。サブプライムローンの支払い延滞で次々に空き家が増えた町は、今ではしんと静まり返り、すっかりゴーストタウンと化している。サブプライムローンとは、社会的信用度の低い層向けの住宅ローンだ。2001年1月にアメリカ金融監督当局が出した通達によると、具体的には以下の4項目のうちどれかに当てはまるものが対象となる。1、過去12ヶ月以内に30日延滞を2回以上、または過去24ヶ月以内に60日延滞を1回以上している。2、過去24ヶ月以内に抵当権の実行と債務免除をされている。3、過去5年以内に破産宣告を受けている。4、返済負担額が収入の 50% 以上になる。その利率は一般のプライム有料顧客と比べ非常に高く、最初の 2,3 年は利子が低いが、その期間を過ぎると急激に 10-15% に跳ね上がる。月々の返済をするために親族15人で1軒の家に住みながらローンを返す家族もいるが、ほとんどはマリオのように途中で払いきれなくなり、家を追い出されるケースが占めている。マリオはため息をつくとマリアに近づき、その汗ばんだ肩をそっと抱いた。妻は彼を見上げると、無理やり泣き笑いの表情を作りながら、こう言った。ねえ、短い夢だったわね。そう。確かに短かった。と、マリオは心の中でつぶやいた。だが、同じ夢でも、自分たち一家に起こったこの出来事は、そこに穴の開いた船で必死にオールを動かすような悪夢ではなかったか。マリオたちのような移民にとっての、この国で家を持つというアメリカンドリーム。到底手の届かないはずのそれが、ある日突然目の前に差し出されたら、誰だって天にも昇る気持ちで飛びつくだろう。3年前のあの日、突然マリオの家を訪れた若い男。金融機関から来たというあの男は、自分は弱者の味方だと言ったはずだ。マリオたちのような低所得層の移民にも、家を持つ夢を叶える権利があるはずだと。そして、その後に続いた言葉がマリオの心をつかんだのだ。あなた方が国境を越えてやってきたアメリカという国は、不可能を可能にする場所なんですよ。それは2年前に自己破産をしており、クレジットカードを持ったことがないマリオの方を好調させた。恥ずかしさに思わず目をそらすと、男の着ている一目で高級だとわかるスーツが目に入った。その光沢に目を奪われた自分に向かって、 さらに男が言った言葉が今になって思い出され、マリオは唇をかみしめる。自分や自分のような立場の人間を夢中にさせたアメリカの不動産業界にはびこるあの神話。住宅価格は上がり続けますから。あの時気づくべきだったのだ。神話は必ず崩壊する。機械工であるマリオの月収は貧困ラインギリギリだったが、なぜかそれは全く問題にならなかった。所得証明用の給与明細の提出すら必要なく、すぐに50万ドル、5500万円の融資が降りた。だが、月3100ドルのローンを返済するために、マリオとマリア、それに3人の息子たちがフルタイムで働いても、収入のほとんどは返済に回り、生活苦はひどくなる一方だった。現金が足りなくなっても、10年前にメキシコから移住してきたマリオの家族は、誰もクレジットカードを持っていない。生活は一変して、ほとんど返済のためだけに働くようになってしまったという。支払いが苦しい月は、利払い以下の返済でも大丈夫だと言われていたのが、払いきれない分は、そっくり元本に組み入れられ、返済額が雪だるま式に増えていたことに気づいたときには、もう手遅れだった。英語でびっしりと書かれた契約書は、メキシコ人のマリオにはよくわからず、男の言う言葉を信じてサインしたのが間違いだったのだ。いざ払えなくなったら、安い金利ローンへの借り換えができるという話だったが、2006年以降、住宅価格が下落し、家の担保価値が落ちたため、それももはや不可能だという。マイホームを持つというマリオの夢は崩れ去り、後には膨大な借金だけが残った。あの朝、街を出て行きながら、一体どうしてこうなってしまったんだろうと、私たち夫婦は呆然としながらも考えました。家を出た1ヶ月後にインタビューに答えたマリオは、その時のことをこう語る。正直言ってよくわからないんです。一つだけわかっているのは、単に長年の夢が破れただけでなく、自分たちがその前の苦しかった時代より、さらに底辺に転がり落ちたこと。しかもそこからは、二度と這い上がれないだろうという現実です。アメリカの住宅ブームが勢いを失い始めたとき、業者が新たに目をつけたターゲットは、国内に増え続ける不法移民と低所得層だった。自己破産歴を持つ者やクレジットカードが作れない彼らでも、住宅ローンを組めるという触れ込みで顧客をつかむやり方だ。マリオのように英語のできないヒスパニック系には、あまりきちんと説明をせずに契約させるケースが非常に多く、利率も同じ所得層の白人と比べ、もともと3割から4割高だったという。連邦政府のデータによると、2007年1月から6月までの半年間に差し押さえられた物件数は、全米で約57万3400件で、前年より58% 増加している。この債権を担保としたサブプライム担保証券は、一般の住宅ローンを担保にした証券よりリスクは高いものの、金利自体が高いために利回りが大きく、ヘッジファンドや銀行が飛びついた。住宅価格が下がり貸し倒れが増えると、日米欧の中央銀行は、銀行間の決済が滞り、パニックになるのを防ぐために、巨額の資金を市場に供給し始めた。2007年7月に、アメリカの大手格付け機関が、これらのサブプライム担保証券の格下げを発表すると、株価は大きく動揺。さらに翌月、フランスの大手銀行である BNP が、ファンドの一部凍結を実施したことで、ヨーロッパ市場からアメリカ、東京まで 株安の波が拡大し、世界中の株式市場を大パニックに引き入れた。日本のメディアは連日、金融界におけるこの混乱を報道し、日本銀行は利上げのタイミングについて頭を抱えることになった。だが、サブプライムローン問題は単なる金融の話ではなく、過激な市場原理が経済的弱者を食い物にした貧困ビジネスの一つだ。この言葉はもともと生活困窮者支援の NPO 法人モヤイの事務局長である湯浅誠氏が生み出したもので、貧困層をターゲットに市場を拡大するビジネスのことを指す。アメリカで中流階級の消費率が飽和状態になったとき、ビジネスが次のマーケットとして低所得層を狙ったシステムであるサブプライムローン。連邦政府が発表した2005年のデータによると、同年国内でアフリカ系アメリカ人の 55%、 ヒスパニック系の 46% がサブプライムローンを組んでいる。白人はその人口に対してわずか 17% だ。フェデラルリザーブデータ、2005。2007年の夏にこの状況を振り返ったとき、リスクに無防備な低所得層の人々を商品として市場原理に組み込もうとしたことは大きな間違いだったと、ニューヨークに住む金融アナリストのジェイソン・マクフライは言う。時代が上昇気流の時はいいが、一度その流れが変わって破綻した時に、一番先に影響を受けるのは、リスクに対するセーフティーネットのない低所得層の人々だ。その結果、彼らは夢だけでなく、人生も壊され、人間として最低限の生活をすることすらできなくなってしまった。サブプライムローン問題などで自己破産をした人々の救済に携わるマサチューセッツ州の NPO、ESAC の住宅問題カウンセラー、バージニア・プラットは、低所得層を狙ってサブプライムローンを押し付けた金融機関のやり方を、怒りを込めてこう表現する。まるでハゲタカです。最近入ってきた移民たちには、クレジットカード利用歴もなく、ヒスパニック系の家族の 35% は、そもそも銀行口座すら持っていません。こういう人たちの個人情報が金融機関に出回っているんです。それを見ながら地図上に印をつければ、カモの分布図が出来上がる。金融機関の営業マンたちは、それを見て、ピンポイントで勧誘に回るというわけです。これらの金融機関による勧誘や、その結果による現状は、連邦政府側からも非常に実態がつかみにくいという難点がある。どこの機関にどんな苦情がどれだけ寄せられているのかは、相手が民間企業であるため、なかなか調査しにくいのだ。私たちははじめ、これは人種差別だとして声を上げようと考えました。でも、そのうちに、どうもそうではない気がし始めました。人種や宗教などを超えた、何かもっと別の、巨大な力が動いているように思えるのです。バージニアの直感は、おそらく当たっているだろう。同じアメリカ国内で、貧しいために大学に行きたくても行けない。または、卒業したものの、学資ローンの返済に圧迫される若者たちや、健康保険がないために医者にかかれない人々、失業し、生活苦から消費者金融に手を出した多重債務者、強化され続ける移民法を恐れる不法移民たち。こうした人たちが今、前述したフェルナンデス夫妻と同じように、束の間の夢を見せられ、暴走した市場原理に引きずり込まれているのだ。その実態が今アメリカ社会の隅々から吹き出している問題一つ一つを検証し、それらをつなぎ合わせると鮮明に見えてくる。 そこに浮かび上がってくるのは、国境、人種、宗教、性別、年齢など、あらゆるカテゴリーを超えて世界を二極化している格差構造と、それをむしろ糧として回り続けるマーケットの存在。私たちが今まで持っていた国家単位の世界観を根底からひっくり返さなければ、いつの間にか一方的に飲み込まれていきかねないほどの恐ろしい暴走型市場原理システムだ。そこでは弱者が食い物にされ、人間らしく生きるための生存権を奪われた挙句、使い捨てにされていく。それは日本国憲法第25条でいう、すべての国民が健康で文化的な最低限度の暮らしを営める権利を侵されることだ。世界を覆うこの巨大な力によって、国民がそれを奪われ、民営化された戦争に商品として引きずり込まれていくという流れは、フェルナンデス夫妻をはじめ、この本に出てくる様々な例を通して映し出されている。教育、命、暮らしという国民に責任を負うべき政府の主要業務が民営化され、市場の論理で回されるようになったとき、果たしてそれは国家と呼べるのか。私たちには一体この流れに抵抗する術はあるのだろうか。単にアメリカという国の格差貧困問題を超えた、日本にとって決して人事ではないこの流れが、今海の向こうから警鐘を鳴らしている。